皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ、大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中勝先生です。
はい、どうもこんにちは。
先週引き続きどうもありがとうございます。はいはい、この世で変わらないものは変化することだけであるという、言葉があるんですけども、まだダーウィンのですね、強いものが勝つんではなくて、やっぱり環境に適応する、この第四次産業革命のですね、その波にね、うまく乗るための、考え方、それがやはり非常にこれからのですね、日本にとって重要になってくると思うんですけども。
そうですね、はい、もう将来数年ぐらいの先までのね、極めて近未来を考えてもですね、こういう仕事はですね、急速にですね、イノベーション、ロボット化や AI によってですね、代替されていくなっていうようなね、研究や調査の結果を、いろんなところが発表してるんだけど、僕が一番期待してるのはですね、やっぱりロボットカーですね、自動運転、で今はトラックにしろバスにしろ、あるいは宅配便の、車にしろ、あれドライバー運転手がですね、ものすごい人手不足の一つの分野になってるんですよ。であれがですね、ロボットカーになっていくことによってですね、ものすごい労働力、何百万人という労働力がですね、他にね、移っていくことができる
ということ
ですよ。で、つい最近では、黒猫ヤマトで有名なね、宅配がですね、ロボ猫ヤマトって言ってですね、
面白いね、
もうロボットカーでですね、宅配便という実験を始めてる。ね、それから、タクシーの運転手なんていう仕事もですね、ロボットカーが普及したらですね、これなくなっていくだろうと、それからロボットカーの時代になるとシェアリングエコノミーになるんだっていう考え方もあるんだけども、でも逆に言うとちょっとお金に余裕ある人はですね、ロボットカーを買ってですね、で自分が使わないときにはですね、ウーバーかなんかで ね、アクセスさせておけばですね、自分でこう稼いでくれると、稼いでくれると。ね、で、今ではなんていうのかな、お抱え付きの運転手を持って、こう、行き帰りをね、運転してもらえるなんてのは、もう大企業の社長、会長さんとか、もうその大きな組織のトップだけじゃないですか。ところがロボットカーの時代になればですね、スマホかなんかでね、自分でロボットカー名付けて、花子とか名付けてですね、おい、花子出かけるぞって言って、ロボットカーがガレージからずっと出てきてですね、スイッと乗って、で、映画館かどっか行って、お前は適当にガレージを見つけてですね、止まっとけって言うとね、
まずね、
自分でパーキング行ってですね、止まってると。
そうですね、まずIT が、秘書の仕事をしてくれるということになって、次はドライバーいなくても、その今言われた AI 通じて自動的にドライバーになってくれるというね、第3って何になりますかね。
第3
って、これ第1が、秘書の代わり、一つのコンピューターがね、パソコンが、自分の秘書の代わりにいろいろ仕事をやってくれると。で、移動するにあたって運転手持たなかったもね、その AI なり、その自動の車がやってくれると。次にどういうものが、起こるでしょうかね。便利になるもんとして移動ではそういう、
今これ移動の話ね、
移動の話、
あともう一つはですね、小売関係ですね、やっぱり小売業っていうのはね、スーパーとかね、コンビニとかね、あれも、非常に莫大な、バイトの労働力なんかを吸収してる分野なんだけど、最近の新聞ではね、コンビニ大手の5社がですね、IC タグを使ってで、いわゆる現金の支払い、会計をですね、キャッシングをですね、完全にですね、無人化すると、だ製品にみんな IC のタグがついてて、それを箱に入れて、通るとですね、自動的にシャキーンとこうね、引き落としされると。でこれはコンビニの実験というプロジェクトとして行動されてたけれども、当然スーパーでもどこでも使えるわけなんでね、ただまだ IC タグがね、1個10円ぐらいするらしいんですよ。それが 1、2円までなればですね、実現できるし、
なるでしょうね。
でもう少し単価の高いね、小売部門だったらですね、 1、2円までならなくたってですね、うん、もう4、5円になれば実現するレベルになっていくわけです、
うん、ということは輸送とか、うん、コンビニなりは全部 AI 関係、うん、IoT がやってくれると、うん、そこの雇用がなくなっていくということですね、
うんうんそううん、だから 今までの、ね、ロボット化っていうのは日本ではですね、うん、あるいは世界でもそうだけれども基本的に製造業だったんですよね、うん、で今の工場なんていうのはもうみんなロボットがで、ね、チャカチャカ車だってなんだって作っていて、うんうん、本当に少ないあの従業員で、うん、莫大なあの量のです、ね、生産をしてるんだけども、うん、それがいよいよです、ね、サービス分野に、ねうん入ってくるレベルまで、まあ、技術的な進歩が、ねうん今起ころうとしていると、うん、そういうことなんだろうと
思います、ね、そういうふうになればね、僕はもう例えば僕は月に1回ぐらいちゃんと髪の毛、カットしに行く方なんですけれども、うんうんそういうねフェイスとフェイスの仕事っていうのはねロボットできないし、うん、そのカットする人がその人の好みを知ってるとかね、うんオリジナリティがあるとか、うん、そういうねフェイスとフェイスの仕事っていうのは絶対重要で、うん、なくならないですね、
うん、それはね、うん、あの人間はどこまで行っても結局ヒューマンタッチなものが欲しいから、ねうん、それはね結局なくならないと思うんですよ、うん、ただあの精密な、ね、こう作業だって、うん、人間に対する精密な作業だって今ロボット手術っていうのがですね、うん
まあ、できます
ね急速にね、うん、あの進歩しつつあって、うん、あのなんかこの前読んだ記事でもですね人間がやる目の手術よりもですね、うん、ロボットがやる目の手術の方がですね、
う
ん、正確だったっていうですね、
うんうん、
ね、うん、でも逆にさっき言った床屋さん、うん、床屋さんだって手術ができるぐらいだったら床屋だってきっとロボット床屋ってねやろうと思えばできるんだと思うけど、うん、
そこもやっぱりコミュニケーション会話でしょうね。そこまで
求めるかっていうとですね、うん、いやあのそれは人間の好みでね、う
んあるね
違うだろう
と。そのロボット化とか AI があるピークに来た時に、うん、僕ねまたね再びアナログ式に戻るような感じがするんですね、うん、例えばね20年後に意外とブツブツ交換が起こってたりね、
うん、
今回のサイバー攻撃があったり、うん、なんかああいう不安な材料が出た時に、うん、結局は地産地消みたいに地元で採れた京野菜を誰かとこうまあ、なんて交換したりね、うん、そういうことに、ね、実は僕なってると思いますよ、
う
ん、
いやおそらくそうで、うん、だからロボット工場でできる、ね、大量生産の品物はそれそれで便利で安くからいいと、うんうん、しかしですねなんかやっぱりその人の手を通じたですね、うん、さっき言ったようなね、
う
ん、あのちょっとデコボコのある野菜だとかですねそういうものに対する価値はですね、
う
ん、結局なくならないという
かむしろ増えると思う
むしろ戻ってくるかもしれない、
戻るというよりかね、ノスタルジーで僕その価値が上がると思いますね、
う
ん
う
ん
それは言えるでしょうね、うん、
例えば居酒屋にしてみてもねその居酒屋はロボットが居酒屋もある程度やってくれるけど、うん、やっぱり人との人のコミュニケーションそこ出会いがあるとかね何かというそういうね例えば男女の出会いにしてもそういうのを期待していく
いやだから、ね、
ところは大丈夫
ですね、安いレストランはね、うん、きっとねロボット化されていくわけです
から
高級なね、うん、料理店はですねやっぱり人間がやると、うん、そういうねあの違いがね、うん、で住み分けが起こるかもしれないですよね、
うんそれに対するビジネスの考え方とかねやっぱり大学教育でもそういうことを教えないとダメですね今までの価値観と違う価値観が、まあ、バリューが生まれてくるときに、まあ、バリューチェーンとか、どのような連鎖でどうなるかっていうことをね、まあ、選択の自由っていうことを、僕最近大学卒業したときに、大企業に入るか、中小企業に行くか、うん、経営者になるか、プロフェッショナルになるか、フリーターやるか、うん、専業主婦やるかね、留学するか、大学に行くか、選択がある。まず、90何パーセントの学生は、企業に入る。けど3年で 30% 辞める、うん。辞めた時点で再び大学に行くとか留学するとかね。うん、あるいはいろんな道が出てきますね。
う
ん、
いや、そうそう。それで、うん、さっきじゃないや、前回の話の中でもね、はい、寿命が伸びてるっていう話がありましたから、うんうん、ね、イノベーションはね、うん、ある意味では、早くなってきてると、うんうん、新しいですね、うんサービスやビジネスモデルがね次々と出てくる、うん、で人生は長くなってるっていうね、うん、そうすると20代で就職して、うん、30代で一人前になって、うん、40ぐらいにですねこう一つのですね、うん、まあプロになると、
うん、
でもそれできっとね終われないんだと思うんです。
終われない終われない。
そこでもう一度ですね、うん、自分のキャリアをですね、うん、なんかこう発展シフトさせてですね、
そうそう
ね50代60代はまた別のですね、うん、キャリアをね、
うん、
形成しないと人生一つのですね、うん、身につけたね、うん、スキルだけではですね、うん、食っていけないと。
食っていけない。
ねそういう時代がねもう始まろうとしてるんだと。
もう始まろうとしてる。僕ね、うん、その時に30歳になったら働いたらいいとかね。うんあるいはすぐ日本だったら大学卒業して新卒そのまま就職しなければいけない。まあ辞める人も多いんですけれども、うん、そうだったら僕大学院の需要が増えると思うんですよ、
うん。
今大学院に行く日本人少ないですね。うん、中国人とか多いけれども、うんうん、むしろね、大学がうまくそこね、大学院、それはなぜかというと、定年退職してから生きる、うん、プロフェッショナルな なるためのノウハウを教えるようなね、うん、そういう大学になら早く教育投資しといた方がね、うん、将来生きてくるというね、うん、そういうなんか教育があればいいと思いますけどね。
そうですね、うん、だから30代40代でですね、うん、キャリア転換するためにですね、うん、新しいものを身につけるために大学院行くと。
そう
ね、ただね、なかなかそれをまた大学院で教えるだけのですね、あの今なかなかですね、
先生がい
ない、あの供給力がですね、今の大学にはないんだと。だからまあ大学自身も相当ね、新しいですね、力を身につけないとですね、はい、そういう社会の需要にですね、まあおそらく対応できないんだろうと。
まあそこで、まあ留学ということもあるんですけれども、教育にはボーダーがないですけどね、うん、ボーダレスですけれども、しかし、どうなんですかね、あの僕は世界回って日本にも戻ってきて、就職の面見ても日本が一番住みやすい、うん、そして物価も安いですね今、うん、そうするとある意味では今が日本がパラダイス ですけれども、これはぬるまのような感じがするんですね、うん、ある時急にこう悪くなるようなね、なんとなく予感しません、
うん、
日本で、
うん、あの
ちょっとしたきっかけで、
う
ん、
そう、それはやっぱりね、うん、あのまあ、少子高齢化という、ね、うんうん、環境の中でですね、もう自分も年だからね、新しいことはね、うん、あの学びたくないとかですね、うんうん、新しいやり方は嫌だとかですね、うん、そういうこと言ってると、うん、結局イノベーションがよあののにてあたてあの積極的に適用するような動きが途絶えてですね、うん、日本経済沈没ということになっちゃうわけです
よ。まあ、なりますね。まあ、よく言われてるのは、まあ、あの還暦を迎えた時に僕はニューフォーティーという言葉好きで、うん、60なれば40代前半になるぐらいのね、うんうん、こう20代ぐらい、まあ、10代10年20年がパッと変わるようなね、うん、そういうなんていうかなメンタルのトレーニングが必要な気がするんですね、うんうん、
それでいいんじゃないかと思います、ね、
でということは長く勤めなければ、まあ、日本経済もなかなかやっていけないというか、うんうん、そういう時代が来てるということですね。いや、
その通りです。私もだって52歳で30年間勤めた銀行からですね、うん、大学のこういうあの教授のにで転職することができてですね、うんうん、ね、ある意味で全く違った世界を生きてるわけですよ、
う
ん
うんうん、若くなるでしょ、ね、そうすれば、
ね、それでね、うん、まあ、元気でやってるわけですからね、うんうん、まあ、そういうことがむしろですね、もっと増えていくとか当たり前の時代にですね、うんうん、なっていくんじゃないかなと。
我々はある意味ではフロンティアみたいなね、そういう新しい分野を切り開いてると思うんですよ。どう、まあ、例えば35年勤めて、まあ、40年近く勤めて定年退職した人、まあ、同年代ね、まあ、大体そういう時代だと思うんですけども、それからもう一度仕事をしなければいけないという時に、やはり単にサラリーマンとして言われたことをやってるがダメで、うん、ある時期から将来のことを考えて、うん、何かプロフェッショナルのためのね、うん、トレーニングが絶対必要ですね、
うん、そう。それで、うん、まあ、40、50になったからね、うん、新しいことを勉強するのはね、うん、しんどいんじゃないかと、うん、もう頭がついていかないんじゃないかとか、うん、あの悲観的に考える必要もあるけど、うん、僕自身の経験で言うとそんなことなくって、うん、全く新しい例えばね言葉をね覚えるとか言われるとそれは大変かもしれないけど、それまでの経験の延長とか発展性のある分野で、ね、うんうん、ある程度こうそれまでの経験が生きるような分野に、
う
ん、シフトすればですね、
それ
あの20年30年の経験が、ね、生きてですね、ちょっと違うやり方があのアドバンテージになるんですよ。
絶対自分が獲得した経験なり知恵を生かす環境を自分で作るということが大事ですね。待つよりかね、
う
ん、自分の方から自分はこういう、まあ、エキスパティーズで持ってるんで、うん、それを生かす環境を作るっていうね、うん、なんか待つんじゃなくてね、うん、積極的にアクティブに自分から作り出す必要、うん、それは NPO であっても、ね、NGO であっても、うん、作り出すことが重要である、まあ、時代を迎えてますね、
うん、そういうことじゃないかなと思いますね、
うん、はい、ということで、本日のゲストは龍谷大学、経済学部教授の、竹中正治先生でした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。